们先来看阿摩斯书第九章第十一节。
先にアモス書九章十一節見ます。
请看阿摩斯书第九章第十一节。
阿摩斯書九章十一節。
那么这段经文，我们的神透过阿摩斯先知做这样子的宣告。
この聖句に関しては、アモス預言者、神がアモス預言者を通してこのように述べ伝えています。
他说当神所命定的那一个日子来到的时候，
神が定め、決めたその日が来た時に、
那我们的神一定要把大卫倒塌的帐幕重新再建造起来。
神は必ずダビデの倒れた幕を起こすと。
那么在第十二节，我们的神又做了除了重建大卫倒塌帐幕之外的另一个角度的延伸。
そして12節に関してはダビデの倒れた幕屋を起こすことの別の角度の延長線には。
当大卫倒塌的帐幕重建之后呢？
ダビデの倒れた幕屋が再び起こされた後。
那么神说我要拓展大卫他的境界。
そのダビデのこの領域を広めると言いました。
所以我们在十二节可以看到，我们的神他就讲，那个时候以色列人他们的境界就会更加的开展。
だから十二節にあるようにイスラエル人のこの領域がだんだん広がっていくということは書いてあります。
那他们将要得到约旦河东边以东人他们的城墙。
彼らはこのエドムのところの城壁を得ることができます。
所以十二节说，这个是行万事之万军之耶和华所说的话。
だから、これはすべてのことを行う万軍の主イエスが話す言葉です。
那么这是一个预言。
これは予言です。
因为阿摩斯书它成书的时间，那么大概是主前750年左右。
このアモス書が出来上がったのは紀元前750年ほどの時です。
那这个时候的这个耶路撒冷城它还存留，并没有被这个巴比伦帝国毁灭掉。
この時のエルサレムの城壁はまだ残っていて、バビロンに壊されてはいません。
那我们的神已经看到了这个以色列人他们未来历史会走向一个什么样的境界。
私たちの神はイスラエル人が将来どのような状況にあるのかをすでに分かっています。
但是我们的神已经借着他的先知来讲到未来来他们的国家灭亡之后的另外的一个神对他们的怜悯。
そして、これは、将来彼らが亡国した後に神が、別の角度でその憐れむということを話しています。
因为后来这个北朝的这个以色列国他是亡于主前722年左右。
この北のイスラエルは、この紀元前722年ほどに亡国しました。
那么南朝的犹大国他继续又存留了差不多100多年，一直到主前的606年那么才被巴比伦帝国毁灭掉。
そして、北のユダに関しては、100数年ほど長く、残っていて、紀元前606年に、バビロンになって滅ぼされました。
那我们的神对于要重建这个耶路撒冷的城墙，
私たちの神がエルサレムの城壁の再建に関しては、
除了借着阿摩斯先知做过这样子的一个预言之外，
阿摩斯预言者にこのように予言させた他のことの他には、
我们的神第二次借着弥迦先知再说一次预言，
二回目は弥迦預言者を通して再び預言を話されました。
好，那么就记载在弥迦书第七章的十一节里面。
これは弥迦書七章十一節に書かれています。
所以在十一节里面我们就能够更清楚的看到我们这一次所引用的经文的主题的讯息。
この箇所に関しては今回私たちのテーマとしている主題がよくわかります。
那弥迦书呢？它是在主前成书的日期大概是在主前730年左右。
この弥迦書に関しては約紀元前730年ほどに書かれました。
那这个时候的北朝以色列国、南朝的犹大国都还是存留的，并没有灭亡。
この時の北のイスラエル、南のユダはどちらともまだ亡国していませんでした。
所以十一节我们的神预言说将来呢，将来以色列一定要重修城墙，重修墙垣，并且当墙垣重修之后，他的境界一定要开展出去。
そして主はここで言われたのは、将来イスラエルは城壁築く日が来て、その日には国境が遠く広がると言いました。
那十二节就记载 从北边啊，从北边的这个亚述帝国，就是现在的叙利亚，包括现在的伊朗境界，拓展到那一边。
そして、その12節にあるように、その日にはアスリア、現在のスリアから、またイランの場所から、広がってくると言いました。
那南边它的境界能够延伸到埃及的大河。
そして南に関しては、エジプトの、ユフラテ川まで広がると。
那这个是神给他们的一个未来的一个希望跟、未来的一个希望。
これは神が与えられた、未来に対する希望です。
所以按照神啊所命定的，
神が定めた通りでは，
因为以色列人啊，因为啊他们没有办法遵守神啊给他们的啊这个诫命，
イスラエル人は神が与えられた戒めを守ることはできませんでした。
所以后来啊，在主前的606年啊，那么耶路撒冷城啊就开始受到巴比伦帝国的攻击。
後に紀元前606年ほどでバビロンに攻撃されました。
那巴比伦帝国总共分三次来攻打耶路撒冷。
バビロンは合計で3度にわたって攻めてきました。
第一次就是主前606年。
一回は紀元前606年です。
那以后呢每隔10年来打一次。
そして10年おきに一度攻めてきます。
所以主前596年打第二次。
だから紀元前596年に2度目に攻めてきました。
那第三次就是主前的586年。
そして3回目は紀元前586年です。
那这个时候就真正的把耶路撒冷城包括圣殿全部都毁灭掉。
この時にはエルサレムの城壁、それは聖なる宮含めて全て滅ぼされました。
但是因为神对他的剩余的这些以色列百姓还存有怜悯的心。
神は残されたイスラエルの民たちに憐れみの心を持たれたので。
所以我们可以看到在耶利米书的25章12节。
エレミア書の25章の12節からわかるように。
我们电脑可以作业一下齁。把那个经文打出来了齁。不一定翻嘛齁。我们的神命定齁。70年的灭国、国家灭亡的时间。
私たちの神は合計で70年間亡国の時間を定められました。
那这个是从第一次被攻打那个时候开始算起。
これは一度目攻められた時からカウントします。
所以经过了70年之后在主前的536年。
そして紀元前の536年には。
这个时间都非常的准确。
この時間とても正確です。
为什么我这么说呢？
なぜそう言えるのかというと。
因为在主前的536年你去对照世界的历史。
これは紀元前536年に世界の歴史で照らし合わせてみると。
那么刚好是波斯帝国一个叫做古列这个王登基上任的时候。
これはペルシャ王クロスが、この王位に就いた時です。
那你现在看以斯拉记的第一章第一节。
そしてエズラ記の一章一節を見てみると。
这段经文就很清楚告诉我们说在波斯王古列元年神就让以色列百姓回到耶路撒冷重建圣殿。
ペルシャ王クロスはイスラエルの人たちにエルサレムに戻り、そして城壁を再建することを許可したとあります。
那他们回来重建圣殿齁，他们的建殿整个的工程的进度受到政治相当大的压迫。
彼らが城壁の再建に関しては相当大きなこの圧力があったと思います。
所以在以斯拉记第四章的24节。
だからエズラ記の4章24節では。
我们就可以看到，因为魔鬼他动用了政治的力量，那么阻止以色列百姓来重建圣殿。
悪魔の力が働き、この神の宮の工事は中止されたとあります。
停到什么时候？24节说波斯王大利乌第二年。
これは24節に書かれているように、ペルシャ王ダリオスの治世の第2年まで中止されたと。
从波斯王一直到这一任的大利乌王，他们停工的时间接近20年哦。
このクロス王からダリオス王に関してまでの間はおおよそ20年の間です。
所以20年他们的工作没有办法继续去进行。
彼らの工事は20年間進めることはできませんでした。
那神眼中看信仰荒废，不是神乐意看见的一件事。
信仰が荒涼することは神が望んで見られるわけではありません。
所以我们的神哈，他就鼓动了哈，他就激动了这个当时的一个人叫所罗巴伯。
だから神は当時のゾロバベルという人物を動かしました。
哦，这个是啊五章第一节以下的经文哈。
これは五章から。
以斯拉记。
以斯拉记の五章からの内容です。
好，那又兴起了两位先知。
また二人の預言者を起こしました。
一个叫做哈该先知。
一人はハガイ預言者。
所以你看这个哈该书一开始就是我们的神借这个先知在责备以色列百姓。
だからハガイ書を見てみると、神は最初からイスラエル人たちを責めている状況になります。
神的殿晃着让他荒废。
神の宮を荒れたままにさせた。
那你们个人出去建造你们自己的房屋。
それであなたたちは自分たちで外に出て自分の家を建てていると。
那么追求你们在物质当中能够得到的繁盛的享受。
あなたたちが物質の中で享受できるような部屋を追求していると。
所以我们的神哈，从一个生活当中，他们非常努力工作，可是所得有限的角度，请以色列百姓怎么样？要反省哦。
だから、イスラエルの民たちは、生活の中で、こういういろいろ得ようとしていて、神はそこで、彼らを反省させようとしました。
然后鼓励他们要回来重建圣殿。
彼らが帰ってきて、この宮を再建することを励ましました。
那么神兴起的第二个先知叫撒迦利亚先知。
そして神が起こした二人の預言者としてはゼカリア預言者です。
那撒迦利亚书就是从一个意象的角度，神去引导他们，给予他们啊相当大的这个什么未来的一个期待。
このゼカリア書を見てみると、神は最初に大きな幻を見せて、将来に対する希望を見せました。
那么也是鼓励以色列百姓要回归到神的真理里面来。
それから、イスラエルの民たちが神の真理のもとへ立ち返るように、伝えようとしています。
所以在当时啦，透过这几个人的啊，这个啊，神兴起的先知啦，带领者那么鼓励以色列百姓，所以他们就在再度重建圣殿。
その時神が起こした預言者によって、民たちを引き連れて、ことでこの再建に至ることができました。
所以他们在花费了差不多四年的时间，那么就把第二次的所谓所罗巴伯的圣殿建造完成。
彼らは4年ほどの時間を経てて2回目ですね、ゼルバベルとしてこの再建をすることができました。
那么这个记载在以斯拉记六章的十五节。
これはエズラ記の6章15節に書かれています。
那这个时候的年代已经进入到差不多512年左右了。
この時は大体紀元前512年の頃です。
那虽然圣殿建造完成。
この宮は建てられました。
可是当时的耶路撒冷城周围保护他们生命财产安全的城墙还是在破落当中。
しかしその周りで彼らの生活空間を守るこの城壁はまだ壊れたままです。
那这样子的城墙破落的情形经历了多久呢？
このような破れた城壁はどれほど持ちこたえることができたでしょうか？
在圣殿建造完成之后，又经过了大概70年左右的时间。
この宮の再建ができた約70年後には。
那我们的神再度的激动一个叫做尼希米的人。
神はもう今度はネヘミヤという人物を起こしました。
那么让尼希米能够接触到这个犹太人哈。
ネヘミヤがユダヤ人に接触させました。
那就是尼希米记第一章的第三节的经文啦。
これはネヘミヤ記の一章三節に書かれています。
所以尼希米他听到这个消息就向神进食祷告。
このことを聞いて神に対して絶えず祈りました。
然后在神的允许跟同工之间，他从当时的这个苏珊城哈，在土耳其这个地方，那么他就回到了耶路撒冷，准备要重新建造城墙，耶路撒冷的城墙。
そしてこのネヘミヤがこのことを聞いた後にトルコにある山あたりからエルサレムに戻ってきてこの城壁の再建に努めました。
那这个时候已经进入到尼希米记的第二章了。
このことに関してはすでにネヘミヤ記の二章に入っています。
所以在尼希米记的第二章从第九节以下，我们就可以看到尼希米他先做详细的观察。
そしてネヘミヤ記の2章9節を見るとネヘミヤは最初に詳しく観察していました。
了解整个城墙现在到底已经破落到什么程度。
城壁の壊れ具合は今どれほどかを見ました。
然后到了17节他详细了解情况之后就计划开始在他的脑中产生。
そしてこの状況を見た後に自分の脳内で計画を立てました。
然后就开始动工啊，鼓励这些以色列百姓 圣殿建好了，可是现在保护的城墙要建起来。
それで、イスラエルの民を突き連れて動かそうとしました。今は、宮は再建されたけれども、城壁はまだです。
好，那经过的哦，我们可以看这个尼希米记六章的十五节。
ネヘミヤ記の六章十五節を見ると、
他建造城墙的速度真的很快哈。
城壁を作るのはとても早いです。
哦，因为他所受到的逼迫，他已经有应对的政策啊。
彼は受ける迫害に関して対策を持っていました。
哦，在四章的十六节说哈。一半的人做工，一半的人拿兵器做防卫的工作。
この4章16節の中では、半分の人は、手を動かして作業していて、半分の人は兵器を持って防衛をしていました。
17節、四章十七節说哈，他们工作的时候还是一手做工，一手拿兵器。
さらには4章17節では、片手で工事をなし、片手に武器を取ったとあります。
加上神的帮助。
そして神の助けもあって。
所以在六章的十五节说，城墙啊，用五十二天的时间就建造完成了。
六章十五节では、城壁は五十二日を立てて完成しました。
所以在历史上哈，我们可以看到神透过阿摩斯先知或者是这个弥迦先知所说的预言，说重建墙垣，这个时候已经完成了。
この歴史を見てみても、この神が起こしたアモス預言者、また、ミカ預言者を通して、これだけの日付を立てて、この城壁が再建できました。
那这个时候大概是大约啦，是主前的四百四十年左右。
この時は紀元前の440年の時です。
好，那现在物质的城墙已经建造完成了。
では、今は物質の城壁が完成しました。
那我讲到这边，我要先讲到圣经里面的一个很重要的关键的观念。
ここで聖書の中でとても重要な考え方について話したいと思います。
我们的神在对后代的这些真耶稣教会的选民，那么在做教导的时候，真理教导的时候，
私たちの神が後における新約教会の信者に対する教えに関して、
我们的神都是从一个眼睛看得到的一个属世的这个物质的层面。
私たちの神はその目でその世の中に属する様々な情景を見ています。
然后用这样子的一个眼睛看得到的局面，它会转化进入到一个眼睛看不见的属灵的层面的真理的教导。
そして神が見ているこの世に属するこの場面から、だんだんとある場所で霊的なこの階層まで変わっていきます。
那我举一个例子来跟大家做说明。
一つの例を挙げて皆さんに説明したいと思います。
就是神一开始建立啊，一开始他创造这个世界的时候，
神が最初にこの世を創造された時。
我要讲神的国度了哈，我用这个当成是一个例子来跟大家做说明。
神の国というこの例を持って皆さんに説明したいと思います。
我们的神他创世的时期，那么他啊造人就是亚当夏娃。
神が世を作り、そして人アダムとエヴァを作りました。
那神造了亚当夏娃之后，对我们的第一代人类的祖先，他就做了一项很大的祝福。
神は私たちの人間の祖先に対して大きな祝福をしました。
在创世纪第一章的二十八节。
これは創世記一章二十八節です。
我们的神第一件祝福人类的是什么？
神が最初に人間を祝福したことは何でしょうか？
叫生养众多，遍满地面。
生めよ増えよ地に満ちよです。
那在神他整个对他的这个啊国度的计划当中，他期待他的国能够成为一个大的国度。
神がその国に対して期待その望んでいることとしては、その国が大きな国になることです。
所以这个时候的亚当夏娃是跟罪绝缘的，没有犯罪。
この時はアダムとエヴァは罪も犯していない状態です。
神希望透过人类能够建立属神的国度。
神は人間に神に属する国を作ってほしかったのです。
但是我们感觉到非常惋惜的一件事。
しかしとても惜しいことに。
人类犯罪了。
人類は罪を犯しました。
罪恶灌满在这一个啊这个世界上。
罪がこの世に溢れました。
所以到了挪亚的时代，我们的神没有办法容忍当时那个世代的罪恶。
ノアの時代になると、神はその当時の悪をもう受け入れることができなくなりました。
所以我们的神用大水毁灭了挪亚的世代。
だから大洪水を持ってこのノアの時代を滅ぼしました。
所以第二次的新世界，我们的神重新再建立。
二回目の新しい世界、神は再び作り上げていきました。
因为当时的世界就剩下挪亚一家、 八个人，没有第九个人。
当时の時代にはもうノアの一家族8人しかいませんでした。
第一次的世界只有两个人。
一度目の世界は二人しかいませんでした。
那第二次八个人。
二度目の世界は八人です。
那你看神就对这一个家族啊，第二次的新的世界神还是祝福他们。
神はこの二回目の世界この八人に対して祝福をしました。
那祝什么福呢？
どのような祝福か？
我们可以看创世纪九章第一节。
創世記九章一節です。
我们可以看到这一节经文记载说神赐福给挪亚和他的儿子。
この九章一節を見ると、神はノアとその子らとを祝福したと。
祝福的内容跟第一次的世界对亚当夏娃祝福的内容一样。
この二度目の祝福に関しては、一度目のアダムとエヴァに関する祝福と全く一緒です。
也是生养众多，遍满全地。
産めよ増えよ地に満ちよです。
神还是对于他的主意要建立一个属他的国度，神仍然没有忘记。
神はその御旨の神の国を作るということに関しては忘れてはいません。
那我们感觉到惋惜的是，世人还是犯罪。
しかし、とても惜しいことに、世の人はそれでも罪を犯します。
所以当人类一直多起来的时候，神就在万民当中，他又拣选属他的选民，就是亚伯拉罕。
そして人類がまた増えていた時に、その場面の中から神はその先民アブラハムを選びました。
那当我们的神他拣选的亚伯拉罕之后，也对亚伯拉罕祝福。
私たちの神がアブラハムを選んだ時に、そのアブラハムに祝福しました。
我们来看创世纪十二章。
創世記十二章。
第一节跟第二节。
一節と二節。
祝什么福呢？
どんな祝福か。
第二节说哈，我必叫你成为大国。
私はあなたを大いなる国民とする。
所以第一代的人类亚当夏娃，
一代目のアダムとエヴァ，
第一次的世界了，
一度目の世界です。
第二次的世界，挪亚一家八个人，
二度目の世界、ノア一家族八人，
一直到第三次神拣选亚伯拉罕，
そこから三回目神がアブラハムを選んだ時に，
你会发现神所说的第一项福气都是怎么样，都是要建立一个属他的国度。
それ神が話し言ってるのはその国を作るということにあります。
那这样子的一个属地面的神的国度，到底后来有没有建立呢？
では地に属する神の国というのは作られたのでしょうか？
我们发现有，因为建立在大卫王的时代，建立了一个叫做大卫王朝。
それはあって、このダビデの時代にダビデの王朝というのを作られました。
那这个大卫王朝的建立，我们的神就一直不断在圣经里面告诉大卫说，你这个王朝是永存的。
この神は聖書の中で、ダビデの王朝に関して、このあなたの国は永遠に存続するだろうと言いました。
你这个大卫的后代子孙绝对不会断绝人坐在你这个王朝的宝座上。
このダビデの子孫に関しては必ずこの国の座に座るだろうと言いました。
那我们大卫这个大卫他所建立的王朝的版图哈，在当时是非常大的一个版图哈。
このダビデがの王朝が作られた。
非常大的一个版图啊！
啊，版图ですね。
版图哈，
啊，哇，とても大きなものです。
领土的面积了哈。
その国土ですね、とても大きいです。
参考列王记上八章六十五节。
列王記上の八章五節を六十五節を参考にできます。
历代的王没有一个所建立起来的领土能够像大卫王朝建立起来的这么的大。
歴代の国がその作り上げることができたこの国の領土というのはダビデのこの領土を超えることはできません。
北边到哈马河的渡口就是现在的叙利亚。
この北は、ハマテの入り口、現在のスリアに当たる部分です。
南边到埃及小河、入侵到埃及的領域里面。
この、そして南に関しては、エジプトの領域に入るところまで、あります。
那東边已经越过约旦河、进入到今天的约旦他们的領土範圍、就是以东地。
この北というのはこのヨルダン川を越えて現在のエドムの土地まで続いています。
那西边当然就是到大海了，就是地中海为止。
そして西は大概今の地中海のところまでです。
那么神属神的一个以色列人的这个地面上的国度，建立起来的版图范围相当的大。
この地上にある神の国というのはこれだけ大きな領土になっています。
但是很可惜的，我们的神又看到以色列百姓属他的子民。不遵守他的诫命。
しかし、惜しいことに神の民、イスラエル民がそれでも今しも守らなくなりました。
所以我们的神曾经借着耶利米先知这么宣告。
だから私の神はエレミア預言者を通してこのように宣告しました。
我们来看耶利米书的36章。
エレミア書の36章。
耶利米书36章的30节。
耶利米书36章30节。
你看这段经文他提到的犹大国灭亡之前的这个犹大国是在西底家这个王的手中被巴比伦帝国毁灭掉。
犹大国に関してはゼレキヤ の時代にバビロンに滅ぼされました。
那西底家之前的那个王叫约雅金。
そして、このゼレキヤの一個前の王に関してはエホヤキミです。
那约雅金之前的那个王就是我们现在所看到的他的父亲叫约雅敬。
そのエホヤキンですね。そしてエホヤキンの、前の代は今見ている30節のエホヤキムです。
所以我们的神又借着先知讲了这一段话。说这个约雅敬的后代子孙齁没有人能够坐在大卫的宝座上。
そして30節書いてあるように、エホヤキムの子孫に関してはダビデの位に座る者はなくなると言いました。
那约雅敬做王11年。
エホヤキムは、王になって11年です。
后来死掉的时候他的王位传给他的儿子叫约雅金。
この、死んだ時にはその子であるエホヤキンに、王位が渡りました。
那么在约雅金王的时代我们的神又透过耶利米先知说预言。
エホヤキンの代にエレミア預言者を通してまた、預言を話されました。
我们来看耶利米书22章。
エレミア書の22章。
耶利米书22章从24节以下的经文。
これは、22章の24節以降の聖句です。
这里说这个犹大王约雅敬的儿子齁说这里叫哥尼雅齁就是他约雅敬的另外的一个名称啊齁。
このエホヤキムの別の名称、コニヤという名前があります。
那就是讲到约雅敬这个王。
これはエホヤキンの名、ことです。
那讲到了30节。
これは30節までの。
你就可以看到我们的神又再度宣告这个人的后代祖孙中没有一个人能够坐在大卫的宝座上。
ここでも、その子孫のうち一人も栄えてダビデの、位に座ることはできないと。
所以这个约雅金当王三个月、之后。
エホヤキンが王になって3ヶ月後に。
这个巴比伦帝国又来打。好，又来打以色列，来打这个犹大国。
巴比伦は再び猶大を攻めてきました。
那这一次呢，就把约雅金包括他的属约雅金的人，全部都掳到巴比伦帝国，在那里当奴隶。
この時、エホヤキンとその周りにいる人は全員捕らえてバビロンで奴隷となりました。
那后来巴比伦帝国的尼布甲尼撒王就立了约雅金的叔叔叫西底家来当犹大国最后一任的王。
後にネブカデネザル王がこのエホヤキンの叔父にあたるゼリキヤを最後の王としました。
那西底家当王第九年背叛巴比伦帝国。
そして、このゼレキヤが王になって9年目に、バビロン王国に滅ぼされました。
那这个时候就是最后一次だ。主前586年。
これが最後の時で、紀元前586年です。
所以巴比伦帝国就派遣大军把耶路撒冷城犹大国真正的全面毁灭掉。
そして、バビロンはこの時にエルサレムの城壁を含めて完全に滅ぼしました。
那我们可以看到大卫王朝的宝座现在人怎么样坐不住了。神说没有人可以坐了。
このダビデの、この国に関しては今では誰も座ることはできません。
但是我们的神又说这个大卫王朝的宝座绝对有人要坐不会断绝的。
しかし神が言っているのはこのダビデの国の、王の座はこの座は必ず誰かが座って滅びることはないと言いました。
请看耶利米书33章。
エレミア書33章。
耶利米书33章17节。
33章の17節。
好，你看这节经文我们的神宣告。
ここでは神が宣告しました。
说大卫的这个王朝的宝座齁一定不会断绝一定会有人去坐在这个大卫王朝的宝座上。
誰か必ずこのダビデの国の位に座る、座する人がその子孫のうちに欠けることはないと言いました。
然后20節我们的神再宣告。
そして20節。
我讲这个话绝对不会改变。
私が言ったこの言葉は決して廃れることはないと。
如果有人能够废弃白天跟黑夜的这个什么、这个按时轮转这样子的神的一个命定。
もし昼 と夜が定めた時に来ないようにすることができるなら。
那么才能够废掉我现在所说的大卫王朝宝座一定要人住这个话你就可以废掉。
このダビデの位に必ず座する人がいるという言葉は、滅び消え去ると。
啊但是到现在白昼黑夜还是照常轮转啊没有人废得掉啊。
しかし今でも昼と夜が、その定めた通りに動かしているので、